The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
聖書を読んでいると、矛盾していると思われる部分があるのに驚かされることがあります。私もそのようなことがありました。最初は興味をそられ、不思議な気になります。けれども、もう少し丁寧に調べたり、より深く理解しようと掘り下げたりすると、矛盾は消え、神の御言葉の中に記されている知恵を、より深く理解できるようになっています。そのようなことが少し前にもありました。ガラテヤ人への手紙6章の次の箇所です。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心で、その人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにして、キリストの立法を全うしなさい。誰でも、立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることはないでしょう。人にはおのおの、負うべき自分の重荷があるのです。この箇所は、謙遜の必要を語っています。私たちは、高ぶるという誘惑に陥りやすいからです。もし誰かがつまずいて罪を犯したなら、私たちは高ぶって、その人のところに行き、その罪を指摘することのないようにと注意されています。そうではなく、謙遜で柔和な心で、その人の益のためにその人を正すべきだと勧められています。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけるようにと言われています。私たちは、人と接するときに、自分も同じ罪に引き込まれないように気をつけなければなりません。一方で、自分はその人よりも立派なので、その人を正すのだという傲慢の罪に誘惑されないように注意しなければなりません。実は、この箇所で私が感じた矛盾というのは、このことではありません。私が矛盾だと感じたのは次のことです。二節で、互いの重荷を追い合い、そのようにして、キリストの律法を全うしなさいと言っています。ところが、そのすぐ三節後に、人にはおのおの、負うべき自分の重荷があるのですと書かれています。表面的に捉えると、矛盾しているように見えます。互いの重荷を追い合いなさいと言っていながら、おのおのは、自分の重荷を負う責任があると言っているのですから。これはどのような意味でしょうか。私はギリシャ語の言語から、この箇所の意図するところを調べようと思いました。この点において、パウロが矛盾したことを語るはずはないので、何か考えがあってのことだと思いました。そうして、次のようなことがわかりました。二節で用いられている重荷は、私たちが普段重荷だとみなす、負いたくないものを意味します。余分に負わされる重荷で、困難や試練や苦難などの類です。一方五節の、人にはおのおの、負うべき自分の重荷があるのです、における重荷は、荷物の意味に近いものです。人が望むもの、価値のあるもの、負うことが気にならないものです。例えば、多くの文化でなされているように、川に行って水を汲み、それを桶に入れて、肩に担いだり、頭に乗せて運んだりする場合、それは荷物です。そのような荷物のことを指す言葉が、五節の重荷です。この箇所で語られている重荷と荷物の違いを明確にするために、学生のことを例にとってお話ししましょう。どのような文化においても、学校に行く子どもたちは、本や筆記道具など、学校で学ぶことに関係するものを持ち運ぶことと思います。 特に大きな町では、高校や大学に通っている学生たちの中には、パソコンや電卓などの電子機器を持っていくことも多いかもしれません。そのような道具などをバックパックに詰め込んで、かなり重い荷物を背負って歩き回ることがしばしばあります。それは荷物です。学生であるゆえに、背負うことが必要になる荷物です。パソコンを持ち歩いたり、教科書を授業に持って行ったりするというのは、学生であれば当然だと考えるでしょう。ところが、たくさんの教科書という重い荷物が入っているバックパックに加えて、片方の足しか使えないために、松葉杖をついていたらどうでしょうか。怪我をして、松葉杖を使わなければならないために、重荷が加えられるのです。これが荷物と重荷の違いです。荷物は、私たちが担う責任があるものです。重荷は、私たちが求めるのではなく、余分に負わなければならないものです。パウロが言わんとしていることが分かりやすくなったのではないでしょうか。互いに思いやり、助け合い、互いの必要や重荷を追い合うという、キリストの体の素晴らしさに目を留めましょう。コリント人の手紙第1、12章の、キリストの体について語られている箇所で、クリスチャンである私たちすべてのものは、キリストの体の部分だと教えられていることを思い出します。主イエスを救い主として信じた者たちは、世界中のクリスチャンのネットワークに組み入れられます。そしてその頭は、イエス・キリストです。教会を治めておられるのは、イエス・キリストですが、私たち一人一人は、その体を構成している部分です。私たちは、互いに結び合わされているのですから、互いに頼り合い、支え合う必要があります。コリント人への手紙第1、12章では、体の中に分裂があってはならず、それぞれの部分が互いに思いやるべきだと語られています。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのですと、12章26節にあります。一つの部分が苦しむとき、すべての部分が苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が喜ぶという、この捉え方が私は好きです。体がこのようであることは、あなたにも経験があるでしょう。頭痛がしたり、歯が痛かったり、足を痛めていたりしたら、体の他の部分はそれに適応しようとします。痛みがあるとイライラし、辛くなります。同じように、他の人が必要を覚えているとき、私たちはその人のことを気遣います。このことは、ピリピ人への手紙2章のイエスについての美しい描写のすぐ前に記されています。イエスについて次のように書かれています。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑くし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。この箇所は、イエスが私たちの罪という重荷を負うために来られたということを示しています。イエスは、私たちのために罪という重荷を実際に負われました。私たちを助けるために、罪の結果の滅びから免れさせるために、ご自分で私たちの罪を負われました。この箇所のすぐ前で、他の人のことを思いやるようにと命じられています。何事でも、自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。クリスチャンは、だんだんと繊細な人になっていきます。私たちは、自分の仕事を他の人にしてもらおうとするのではありません。世が私たちを愛するように心を配ったりせず、他の人に自分の重荷を負わせようとはしません。責任を逃れようとしたり、自分がなすべきことを 他の人に押し付けたりしません。そのようなことは傲慢な人のなすことです。へりくだった人は自分の重荷を負います。神が与えられた責任を担い、神に栄光を期するためにそのことに一生懸命に取り組みます。同時に周りを見て、試練や困難など願わない重荷を負っている人がいないかどうか気を配ります。他の人の重荷を軽くする手助けをすることは、イエスにあるあなたの愛を証しするために最善の方法の一つだと気づいていましたか？私たちを愛し、私たちの罪過や罪という重荷を負うために来られたイエスに倣い、他の人が苦しんでいるときに喜んで助けようとすることを通して、私たちに対する神の愛と他の人に対する私たちの愛や思いやりを示すことができます。私たちすべてのものはへりくだった心を持ち、神が私たちに与えられた責任を喜んで担う必要があります。同時に他の人の重荷や試練や困難を負う手助けをする機会も与えられています。イエス・キリストにあって神が私たちの重荷を負われたように、私たちは思いやりのある思慮深い人になりましょう。イエスの愛を示し、イエス・キリストというお方によって私たちの罪を除き、私たちに救いをもたらされた神について語ることができるために、他の人に進んで助けの手を伸べる人になりましょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。